心が安らぐ人生相談チャンネル、渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。
由美です。
はい、今回はですね、一緒に読書会第2弾、はい無事開催されました、まあ、これは何かっていうと、あの妻のね、由美ハーンさんが、読んだ本の中で、まあ、特にね紹介したいなと思った本を、まあ、まるっとまとめつつ、感想も交えつつ、皆さんにご紹介していくという、まあ、一緒にその本を読んだ気持ちになって、聞いてくださいという、そんな放送やな。
そんな放送ですね
はい。で、今回の、テーマは何ですか？
今回は世間と社会のお話をしようと思います。あー、それだけ聞いたら難しそうでも大丈夫、ハーンが噛み砕くからね。
世間と社会、はいはいはいはい、ちょっとそれだけだとなんか何の話やろって感じやけど、
うん、ほなもうやっていこうか。
まあまあいいんじゃないですか。はい、
じゃあ今回ご紹介する本がこちら、空気を読んでも従わないっていう、鴻上尚史さんという方が書かれた本です。
うんうんうん。
でサブタイトルが、息苦しさから楽になるっていう。
おお、ちょっと渡辺夫婦の二人ごとにはちょうど良さそうな感じの本ですね。
で、私たちのメンバーシップにご登録いただいてる方やと余計ピンときたかもしれないんですけど。
そうやね。
あれ、鴻上尚史さん、なんか最近よく名前聞くなって思われたと思うんですけど、うん、もう私この方の本最近読みまくってて、もう面白くって、
もう 5,6 冊ぐらい読んでんじゃん。
読んだ読んだ
ね。
そう、ほんでこの方の意見もすごくなんか新鮮で、うん、そういう考えあるのかって思って、
うんうんうん、
ほんで結構取り入れさせてもらってんねんけどさ、自分自身にも、
うん、
で、あの鴻上さんってどなたっていうと、あの作家で、ほんで舞台の演出家の方、
うん、
ですごく有名な方です。
そうだね。
ほんで、あの私たちと同様にこう人生相談とかも、
そうそう、なんかあの雑誌に連載されてたりとかしてね、同じようにこう お便りというか相談が来て、それに対して文章で答えるみたいなのをずっとされてた。
そう、
方でも
ある。そう、うん、まあ回答もすごい質問者に沿った優しい朗らかな回答をされてて、私たちのラジオが好きな方はきっとその本もあの好きかなって思うので、ぜひ手に取っていただきたいんですけど、
うん、
でその人生相談から私読み始めたよ、
うんうんうん、
人生相談の本ね、
うん、
でそしたらなんかよく世間社会っていう言葉が出てくんの。
はいはいはい。
で、わ、鴻上さんこれ何考えてはんねやろうと思って、なんか面白いけどよくわからんと思って、うん、前回あのこの本の一個前に世間ってなんだっていう本を読んだよ。
あ、同じく鴻上さんの本ね。
そうそう、はい、ほんなら、あ、おもろと思って、で、あのもっと噛み砕いた本があるということで、
うん、
でそれが空気を読んでも従わないやってるけど、
うんうん、
これがなんか結構若い子向けに書かれた読みやすい本で、
いや、そうそう、これね、なんかあの出版元が岩波ジュニア新書って書いてて、あ、そうそう、まあジュニアってついてるから、まあ
多分中学生ぐらい、ね、
青少年向けの感じ。まあ、本開いてもなんかこう字の
びっしりじゃない、
ね、うん、その印刷されてる感じもなんか、そうそう、あ、読みやすそうやなっていう。
で読みやすくてすごい分かりやすかったんで、あのご紹介するならこの一冊だわと思って、
おお、
これに決めさせていただきました。
ちなみに僕は鴻上さんの人生相談本はあのよく読んだんですけど、その空気を読んでも従わないという今回の本は読んでないので、あの僕も初見で聞かせてもらいたいと思います。
そうですな、はい、まあ、でもね、今まで私たちたくさん本読ませていただいてるから、うん、内容はもうすごい同じやわ、
はいはいはい、
だから大君もスッて入ると思う。
ああ、なるほど。
さて、じゃあ、ハーンの要約に入っていきますよ。
はい。
まずね、なんかわいらってさ、こう人からの頼み事を断られへんとかさ、
ああ。
なんか人から仲間外れにされたらもう人生終わったぐらいに苦しかったりとかさ。
そやな。
まあいろんな息苦しさあるじゃないですか。
あるね。
で、なんでじゃあ人からの悩み断られへんのかなとかさ。
頼み？
そう、
うん、
そういうことをなんかはっきりさ、いやちょっとあもう本当すいませんできませんみたいな感じでさ言うことはできるかもしらんけどさ、
うん、
鴻上さん曰くね、欧米の方ってさめっちゃ笑顔で NO って言うらしいねやんか。
ああ、鴻上さんもなんか海外で劇してたりとか、
そうそう、
海外在住経験も結構豊富な人なのよね。
NO って言うらしくてでも日本人は大してさ、あちょっとすいませんできないですみたいな、
まあ、なんかちょっとなんか濁しながらなんか申し訳なさそうになんかね、もうどうしてもすいませんみたいな感じになっちゃうね。
その違いって何なんて、
あ
その違いって何なんて考えた時に、あのこの世には世間と社会っていう2つがあるっていう視点を持っておくとすごい分かりやすいし生きやすくなるよっていうのが書かれてるのがこの本、
うんうんうん、
で世間と社会ってじゃあまず何？何それっていうと、世間っていうのは、うん、あの私らが学校行ってたらその学校が世間やったりとか、
うんうん、
仕事に行ってたらその仕事場が世間やったりとか、もし私がなんか絵画教室とか習い事行ってたらそこが世間やったりとか、ご近所も世間やったりとかっていう風に、つまり私らが今関わりがある人がいるところが世間、
はいはいはい、
で一方で社会っていうのはすれ違う人とか電車で隣り合わせになった人とか、
あたまたま言わせただけで別にその人のこと知らんしな、
そうそうそう、
関わりもないしね、
そうそう、後ろに歩いてる人とか、
うんうんうん、
なんか私らと全然関わりない人のことを社会、
うんうんうん、はいはい、
でこれは鴻上さんの定義がそういうことっていうことね。
あ、そういうことね、うん、だからこの本で出てくる世間とか社会っていうのはそういう意味やと、世間は、まあ、自分と関わりのある人たち集団、
そうそう、
社会は関わりがないすれ違った人とか、
そうそうそう、
まあ、あの全然ね、あの日本にはもうたくさんいろんな人が住んでるけど、まあ、ほとんど知らん人ばっかりやもんな、
まあ、大体社会だな
そういう場合は社会って言うねんな、
そうそうそうそう、
はいはい、
そうです。ほんでなんか日本人はどうやらね、
うん、
この世間の人との関わり方ばっかり特化してて、
うん、
社会の人との関わり方が全然分からへん、もうすごい苦手なんやって言い張んねん、
うんうん、
で例えばさ、じゃあそれどういうことって言うとさ、あのこの本に書いてた内容じゃなくて別の本に書いてた内容からちょっと引っ張ってくんねんけどさ、
うん、
例えばさ電車で乗り合わせた隣の若造が、
うん、
イヤホンから
ドンシャリドンシャリしてんな、
そうそうそう、ドンシャリドンシャリしててめちゃくちゃうるさいと、
あ
でそういう時に、まあ、大体ね、あの隣り合わせた、まあ、大体とか言って私そんなしたことないけど対応は、
うん、
で下打ちしたりとか、
あまあねなんやねんみたいな、
さり際にせーなってこう一言捨て台詞吐いていってだいたいか、いやそうだいたいじゃないごめん、
まあでもそういうのは聞くけどな、なんか
そうそうそう、う
ん、
とか
直接文句言うわけじゃなくね、なんかチーみたいなね、
そうチーみたいな、
うん、
でやったりとかする、でそれで社会の人や隣の人って、
うん、
でもう一個例を出すと、例えばコンビニにお酒を買いに行った時にもう明らかもうさ年間ありがとうございますぐらいの年齢やからさ、私も、
まあ、31歳ですよ、ですか、はいはい、
ね、もうそら 9.9 割が私は成人やってわかるはずやろ
9.9
割 0.1 割は、そう 0.1 割はあるかもしれない、
あるかもしれない、
そう、うん、でもそのコンビニでお酒買いに行った時にさ、あがめたちお願いしますって言われるやん、
あの私は成人ですってね、
そうそうそう、
20歳以上です、はい家のやつね、ボタンをなんかこう押してくださいってやつあるよね、レジでね、
で自分で押したりするとか、
うん、
でこういうのを鴻上さんは日本人ならではだよねって、
あ
これは社会の人との関わり方がやっぱ苦手で分からへんからこうなってるよねっていう話をしててな、
はいはい、
じゃ例えばその電車でうるさいと、
うん、
そんなどうしたらええねんって言ったら、
うん、
すいませんちょっと音量下げてもらっていいですかって、それだけでええねん本来、
まあまあ本来はね確かにね。
もうそんな切れるまで我慢したりとかさ。
ああ、まあ我慢してるからな、切れんねんな。
そうそうそうそう、うん、そんなんしなくても普通に私はそれでちょっとあのしんどいので音量下げていただけますか、気になるんでとか言えばいいだけなのにそれができへんと。
あ、
ほんでしかもレジの年齢確認も20歳以上ですよねって一言聞けばいいのに怪しい人には。
あ、
でもそれができひん。
あ、聞かれへんから自分でタッチさせて
そうそうそう、
まあ自己申告にさせるってことね。
あなたの責任ですっていう。
ああ、ああ、
もうとにかく、ほんでなんかそのベビーカーをさ階段で上がってる人がいたらさ、
あ、
もう大体みんなスルーするみたいな。
あ、
でもそれが自分の知り合い、
はいはいはい、
つまり世間の人やって分かったら絶対手伝うね。
あ、確かにな、その感覚は分かる。なんか見ず知らずの人がそのまあ階段とかさベビーカーとかさ、まあそれに関わらへんけどなんか困ってたら、
そうそう、
あ、確かに勇気いる、声かけんのにとか、なんか他の人がやってくれるかなとかね、なんかそういう気持ちになっちゃったりするよね。でもまあ知り合いやったらね、大丈夫ですかって。
そうそうそうそう。
普通に声かけるわな、確かにな。
なんでまあそれぐらい私らにとって社会の人に声かけるとか関わり方って難しいし恥ずかしいし、とにかくやり方を知らんと。
やり方知らんってことね。
そうそう。
うん、
分からへん。
はい。
ほんならなんでそうなったんって。うんうん、日本人なんでそうなったって言うと、あのそう、私らって村単位でずっと生きてきてて、
うん、
でその村にはもちろん知り合いばっかりやから、それは世間の塊やね、
うんうんうん、
でそこでずっと生きてきましたと、
うん、
からお醤油をさお隣に借りたりとかさ。
あ、今でも田舎行ったらね全然あるもんね。
そうそうそう、
野菜とかさめちゃくちゃシェアするやん。
そう、それが世間。
もう大根いっぱい取れたからどうぞ言った、 ありがとう、なうちのアスパラも持ってってとか言って交換
てたんや
交換したりとかね、うん、あの全然するもんね。
大根とアスパラって同じ時期なんか。
いや、しら、なんかたまたま出てきたからちょっと矛盾があるかもしれんけど。
まあそうやって世間でゴリゴリに生きてきましたと。でもあの明治になってこう近代化が進んだ時に、
うん、
ちょっとあの世間が邪魔になったよ。
うん、
もっとこう村から飛び出して会社で勤めなあかんし、村から飛び出して子供は学校に通わなあかんしっていう政策を取りたいってなった時に、村邪魔やぞ言うて。
まあね、いつまでもこうなんか小さい単位でこう集落を形成してるかっていうと多分ね、
そう、近代化進まへんやん、ね、それやと。
どんどん発展していくとでかくなっていくやろね、そういうのもね。
でそれを壊したいってなって明治政府が、
うん、
でも世間じゃなくてこれからは社会で生きるんですよ皆さんって言いました、
うんうんうん、
言ったんやけど、もうゴリゴリに世間で生きてた私ら日本人からすると、
うん、
え、嫌なんやけどみたいな、
うんうんうん、
え、その学校とか行くんも絶対知り合いおった方がええねんけど、なんか働きに行くんも絶対知り合いおった方がええねんけどとかさ、
うん、
やっぱなんかこう政府の思惑通りにはやっぱ心というか今までの習慣が追いつかなくって、んで、なんとびっくり、それが今まで来てるんやって。
あら、もう明治っていうともうね、
何年
前ですかっていう話や。
そうそう、なんでなんか今の日本はまとめるとこうすっごいもうめちゃくちゃ壊れかけた世間があって社会があるっていう感じなよ。中途半端に壊れた世間と社会があります、
はいはいはい、
で日本人のもうずっと染みついてきた感覚として、社会の人に言われたことをみんな自分と関係ある世間の人の言葉やって思っちゃう。
あー、なるほど、はいはいはいはい。
なんでなんかその世間っていうのはもうがっちり今はなくって、壊れかけてるにもかかわらず私たちの感覚としてまだそこにある、みんな世間の人って変に社会の中で生きてるのに思っちゃってんのが現状。
はいはいはい、 いやそういうことやな、うん、分かったかな
大地さん、まとめられますか。
そうですね、このだから世間と社会っていう言葉が出てくるからね、ちょっと難しなってしまうんやけど、だから社会、本来社会というべき自分と関係ない人、
そうそう、
全然知らん人ね、そういう人たち、社会のことも自分の世間の人らやと、
そう、
自分に関わりのある大事な人らやというふうに思っちゃう、
そうそうそう、
っていうことがよく起こってんねんな。
そう、
うんうん、
よく起こってんねん。
ほんまは社会の関わりない人たちやのに。確かに関わりないっていう言い方がちょっとなんかあんま馴染まんもんね。なんか
そう、
え、関係ないって言ってもなんかね、同じところに生きてるしみたいな風に思うけど、まあほんまは社会って言うべきなんじゃないかっていうことやな。
そうそうそう、
うん、
でこっから具体例をねどんどん話していくねんけど、その前に面白かったんが、日本はこうですと、
うん、
もう壊れかけの世間で生きてる私たち、
うん、
で一方で欧米はというと、うん、もう全然違うらしくって、
うん、
まず世間がないんやって。
お、
世間がなくてただただ社会しかないらしいねやんか、
うん、
ほんでなんでそんなことが起きたんかっていうと、まあ、これは私の解釈やから若干もしかしたら違うかもしらんねんけどな、その欧米ってさ、やっぱこうキリスト教とかユダヤ教とか、
まあまあ
宗教がすごい根付いてて、ね、うん、でその神様ってさものすごく厳しいねやんか。
ああ
、キリスト教とかもさ、モーゼ10回、
はあ、なんかあるなそういうの
とかいう、こうルールがあって、
ああ
人殺しダメですとか。
ああ、それキリスト教やったっけ。
そうそうそう、
ああ、
もしかしたらユダヤもそうなんかもしれんけど、ごめん、うん、詳しくないから。
ああ、ああ、まあまああるわな、そう宗教ならではのなんかね。
そう、ほいでそのルールに私以外の神を信じてはならないっていうのがあんのよ。
ああ
だからこう欧米のね、その宗教を信仰されてる方は神様がまず絶対やね。
あ、まあそうやな。
そうで、しかもその神様はこう囲いとしては、私を信じる間は、私を信じるならあなたを絶対助けましょう。
ああ、はいはいはいはい、
言ってこうなんかこうハグしてるみたいなイメージ。
あー、オーマイゴッドって言うもんな。
そうそう、
ジーサーズって言うもんな。
そうそうでだからなんかこう生き方としては神とこの世の社会みたいな感じで生きてはる。
ああああ、
で一方で日本は八百万の神様って言ってさ、
そうや、もう万物に、
そうそうそう、万物、もうそこら辺にもたくさん、お米の上にも3人ぐらいいたんやったっけちょっと忘れたけど
知らんけど、まあもう神はすべてに宿ってるというか、まあ、神様仏様とか言って、もうなんか何でも信じるからな。
そうそう、しかもそう厳しくないね日本の神様って。ああ、私だけ見てよとかなくって、
ああ、
みんな感謝感謝だよねみたいな。
まあそうやな、修行しなさいとかはあったりするけどな。
そうそう、うん、ほんでじゃあ日本は誰が守ってくれてたんっていうと、世間なんよそれが。だから欧米は私を信じるなら救おうっていう神様がいるに対して、日本の世間は私たちの仲間であったら助けてあげるよみたいな感じ。
あー、なるほどね。まあ、確かにそのなんか宗教、キリスト教とかさ、なんかそういうめちゃ強い宗教あると、やっぱその宗教的にもさ、なんか私を信じなさいの方が広めやすいしな。
まあそうやなな
んかみんなでなんか助け合おうねみたいな感じやと、なんか誰も教会行かへんやん。そうじゃなくてもうね、こう信じてたら救いますよって言って、もう全部その関心というかがその教会に向くというかね、
うん、
そういう感じの方がなんか広まりやすいんやろなとか、なんかちょっとふと思ってんけど、
うんうん、その通りやと思います。それが、うん、そうやね、うん、そうやと思う、
うん、まあ一方日本はそういうなんか強烈な、これだけやってたらいいよみたいな、
これだけ信じてたら助かるみたいなもんがなかったから、
国民の全員共通のやつがないねんな。
そうそうそう、
共通のやつがない代わりに、それぞれの集落でみんなで仲間になって、この集落から外れないようにねみたいな感じで、みんなで助け合ってたってこと
だよね。そうそうそう、うん、ありがとうございます。
はいはい、
ほんでだからあの海外の方ってもう神様が絶対でこの社会で生きてたから、
うん、
社会の人と話すのがすっごい上手らしくって、
うん、
でこの本に書いててなってびっくりしたんが、なんか私らエレベーター乗った時にさ複数人おったらさ、
うん、
あすいませんすいませんとか言ってこうみんな詰めてさドア閉まった
あ
と無言やん、もう貝が動くやつをじーってみんなで上見上げてさ、
まあ、じゃ あんま喋ったらあかんみたいな感じあるからね、うん、そうそう、なんかうるさいかなとか言ってね、
そうそうそうっていう感じなんに対してさ、海外ってなあのエレベーター乗ったらさこう会釈したりとかさ、うん、ちょっと会話が始まんねんってもう必ず
それドラマちゃうん、
えちゃうちゃうほんまに
ドラマだけのやつじゃん
でそれぐらい知らん人と話すんがもう日常にすごい溶け込んでて、だってみんな社会の人だから、
あ
でみんな社会の人やし社会の人と関わることで生きてきたから、
うんうんうん、
その関わり方を知ってるし、
この人らは世間で自分の、まあ、身内やこの人らは違う人やっていう区別がそんなないねんな、
そうそう、うん、なんでこうお店に入るときにさあのドア開けたりするやん私らも、でドア開けたときに後ろに人がいるかなとかさ確認せえへんわざわざ私ら、だって後ろの人私と関係ないし無視していい存在なんやからさ、モブみたいなもんやんか
モブ
私にとっては、
まあ、私の人生のモブみたいな、
そう、せやから私は自分の分だけドアを開けて入っていくのに対して海外の人は必ず後ろを振り返ってまだ人がいたら開けてあげんねんってその人のために、
うんうんうん、
それぐらい知らん人と喋るのが上手って、
ああ
でさ私これ読んだ時にさなんか海外の映画見てる時にさバーとかでなはいとか言って、
あーあるある、
男女が喋り始めてさ
急に恋愛になったりさ、
そうそうそう、
なんなんこの人らみたいな、いつ恋愛始まってたみたいなな
んで海外の人ってさまずこんなバーで平気でナンパしてな、名前聞いてな、ほんで女性もなそんなホイホイついていくわけって、
あ
いつも私それいつも二人で言ってたよ私は、
まあ、言ってたな、
いや、うん、おかしないみたいないやこんな出会いあるかいみたいなおかしいおかしいとか言ってたんがそうなんやって、やっぱり
だからもともと他人で全然知らん人ですから始まってないんや、
そうそういうこと、
もう私たちの社会の一員よねっていう、そうそうそう、もうなんかもうワイラからすると知り合いから始まってるぐらいの感覚なんかもしれんな、
う
ん、
そうなんよ、
うん、
せやからみんななんかあんなカフェとかでさちょっと喋ってさ名前何私何々よろしくとか言ってこう握手したりとかさするらしい、 あれは映画だからじゃなくてそういう背景があってのあれなんやって、知らんかったと思って、
まあ、なんかその深いんやな、なんかその性格がどうとか映画の演出がどうとかじゃなくてもうなんか何年も何百年も前からのその国民性というか習慣というかなんかそういうものに紐づいてるんや、
そうそうそう、
そういうのって、
そうなんや、
ああなるほどね、じゃあその無理にやろうとしてできひんのもある意味しゃあないかもしれんな、
まあ私らの感覚としてやっぱ根付いてしまってるからね、
いやなんかさちょっと憧れの気持ちあったりするやん、なんかこう気軽にさ、
ね、
特に旅行行った時とかさ海外旅行行った時にさあなんかちょっと現地の人となんか喋ったら楽しいかなとかさ、ちょっと無駄にバー行ってみるとかさなんかちょっとテラス席のさなんかみんなガヤガヤってしてるとこなんかちょっとこう面白いことないかなみたいななるけどさ何も起こらんやん、なんか結局受け身やったら
そうやね、
でも自分からさあこんにちはみたいな、どっから来たんですかとか言ってさ、私よう喋らんしみたいな、
なんかもしかしたらその受け身な時も私ら目合わせてへんかもしらんよそれ、
あ目は合わせてないかもね、
目合わせたら多分にっこりしてくれる、
あ相手はね、
う
ん、相手はもうその社会のその中で社会の人と全然関われる人たちやから、まあその社会の全然知らん日本人の旅行者がいてもにっこりしてくれると、
うん、
まあ、一方我らは社会に属してる、海外の旅行者と会っても自分の知らん人やし世間の人じゃないからちょっとどう喋っていいかわからんみたいになるっていう、
多分目合わせてないと思う無意識で、知らんけど、
まあ、ちょっとなんか怖というかなんかいいんかなみたいなあるかもね、
喋、
うん、
りかけんといてくれオーラ出てるかもしれ
ない、あまあまあ喋りかけんといてくれもあるわな、
そうそう、まあ、なんせ海外はそうなんやってさ、うん、ほんで まあ、日本に戻るけど、日本は神様がおれへんかったから、で神様の代わりに世間があったから、で世間とその世間以外の人、社会の人っていう風に生きてきて、
うんうん、
ほんでさっきも言ったけど、その世間がもう明治以降どんどん壊れてると、
で、うん、まあ、
壊れてるくせに私たちの感覚とか習慣にまだおると、
うん、
だからなんかもう世間と社会がもうモヤモヤなって、うんうん、どっちも同じ人やしね、神様と人とかじゃなくても、うん、どっちも人やし、
まあそうやね。
ほんでだからなんかその世間から言われたことも、あ、ごめんごめん、社会から言われたことも世間の言葉やって思って断りづらかったりとか、その場に合わせちゃったりしてるのが息苦しい原因ですっていうところにまた戻ってきました。
はいはい。
でその世間、ちょっと世間の話になって、
うん、
世間はこうどんどん強い世間になっていくためのルールが5つあります、
うん、
で5つあるけど、ちょっと5つは全部ご紹介せずに割愛して、そのうちの一つね、すごい共感したのがあるからご紹介したいねんけど、うん、
え、強い世間になっていくルール、
そう
ルールって、まあこういうのがあると世間はどんどん強くなるみたいな感じかな、うん、
あ、じゃあ例えば私が高校生で女子校入って、別に女子校じゃなくてもいいねんけど、うん、初めましてって言って5人グループぐらいできたとするやんか、
ああ
まだ弱いやん今日初日で、
あー、まあまあそうやな、うん、初めまして
やしな、なんとなく5人集まったみたいな、
あー、そうやな、
それが強固になっていく過程で、まず一つ目、
うん、
自分たちの共通言語とかがあるとすごい仲良くなった気がする。例えば、
あ、
自分たちだけ呼び合う あのあだ名とか、
あーあーあ
ー、自分たちにしか通じひん言葉とか、
ノリとかね、
そう、ノリとか、
まあ、ワイラーで言うとワロタとかね、
あ、そうそう
ワイとかなんかそういうやつやな、
そうそう、でそれをあのミステリアスっていう書き方をされてて、鴻上さん、
うん、
世間はミステリアスって、
うん、
つまりどういうことかっていうと謎ルールがありますって、
あ、その人たちしか通用しない、
そう、謎ルール、
うん、ルールね、
う
ん、
でこれをもうちょっとそのグループから離れて広い目で見ると、例えば校則、学校の規則、
あ、はいはいはい、
あれほんま私も昔めっちゃ腹立っててさ、
校則な、
マジ謎と思って、
まあ、確かによう分からん校則はあったわな、
なんか靴下は絶対黒じゃなきゃいけませんとかさ、
あ、そうそう、靴下の色指定とかあったよね、
そうそう、中にあの白いインナー、インナーは白じゃないとダメですとか、髪を染めてはいけませんとか、
コートの色が何色でとかね、そ
う
そ
う
そ
う、カーディガンの色はなんか紺かグレーってうち決まってた、
あー、カーディガンの色も決まってたよ、
そうそう、
うん、それなんか白とかあかんかったと思う、
でさ、そのでもさ、え、じゃあなんで白はダメなんですかって聞くやん先生に、
うん、
そしたらさ、そういうもんやみたいな、
まあまあそうやな、
そういうもんやとかさ、
理由はないよね、そう、 そういうのに
和を乱すからやとかさ、
うん、
お前一人だけやったら和を乱すやろとか、そういう
中学生らしくないやろとかね、
あ、そう、中学生らしくないやろとか、
うん、
そういうもう全く論理的じゃないルールが世間にはありがちって言ってて、
うん、
でそれがやっぱあると、あのどんどんこう団結していく、
うんうんうんうん、
からなんかそういうのがあるんだってさ、ですごいわかるわって思って、わいちょっと話それねんけどさ、高校の時にさ、服装の乱れは心の乱れって言ってるおばちゃんおってさ
え、そんなアニメしかおらんのちゃん、
いや、ほんまに
ほんまにおったん、
もう集会で毎回それ言うの、
あ、そう、服装の乱れは心の乱れ、なんかその言いましを聞くけどな、
うっさみたいな
うっさを、え、それ学校の人な
ん、そうや、学校の先生、
あ、学校の先生、
家庭科の先生、
家庭科の先生なんや
ほんでさ、なんかその先生のことをな、あの私の友達がさ、めっちゃいい先生やでみたいな言うてたよ、
うん、
でめっちゃいい先生やでって言ってたけどさ、やっぱなんか私いまだにさ、その先生のことやっぱ好きになれへんくて、
うん、
なんか私が行くステつけてった時にさ、
うん、
外してって言われて、
ああ、
で黒い色のエクステで髪が伸びただけなの、
あ、まあまあ確かに、
ある日突然
まあ確かに、
ある日突然私はショートからロングになっただけやのに外してって言われてさ、でエクステがダメなんて聞いてなかったやんか。
ああ、はいはい。
エクステ1万円してん、それ
いい、
もう高校生からしたら大金やんか。
めちゃくちゃ大金やん。
そう、せやのにさ、なんか土曜につけて日曜楽しんで月曜に外してって言われてさ、ほんで火曜にもう外してさ、
あ、
もうほんまに納得いかへんくて、それが
もう高速のどこに書いてんのっていう話やんな、せめて。
どこに書いてるし、なんで髪の毛が伸びたら誰の迷惑になるんですか。
まあそれはほんまそうやな。
エクステをつけること何が高校生らしくないんですかってさ、
うん、
すごい思ったけどさ、もうその人はほんま機械的にあの高速やからとかさ、
うん、
もう全く納得いく答え返ってけへんくて、でやっぱりなんかそうやって思考停止してる大人の意見を私は聞けなかったの、
はいはいはい、
全然尊敬できなかった。
まあそのさ、やっぱり子供を言ってもさ、なんか高校生なんかなおさらもう大人みたいなもんやしさ、なんかこう納得できひんもんは納得できひんしさ、あれなんかおかしいなってやっぱ思っちゃうよね、
うん、
で多分それって小学生でも思うしね、幼稚園でも思うやろしさ、なんかその理不尽さというかさ、
え、
なんでみたいな、
そう、
そのなんでに回答できないけど、こうなんかルールやからとかさ、こう大人やからみたいなんでこう押し付けられたみたいな、で結構ちょっとショックや、ね、なんか
ショックやし、尊敬できへん、その人のこと尊敬できなかった私は、
うん、
でもう一個、あのこの謎ルールでな、この本読んだ時にも一目散に思い出したことがあって、
うん、
あったわと思って、
お、
あのとある百貨店であのアルバイトしてた時のことね、
うん、
でマニュアル配られて百貨店の、
うん、
あの休憩行くときはドアの前でお辞儀とか、
うん、
結構あの休憩のときは透明なバッグに荷物を入れてとかさ、
あ、
ものすごいんよあれ決まり、百貨店って、
は
あ
は
あ
は
あ、でそのうちの一つにもうアホちゃうかみたいな一個あってな、
うん、
なんかとあるお客様、有名なお客様が傘を持っていらっしゃいますみたいな、
うん、
書いてて、でその傘で殴られることがありますって、で殴られることがあるんですが、決して反撃をしてはいけませんって書いてたんやんか。
いや怖すぎやろいやまずそのお客さんつまみ出してい
や
警察呼んでくれへん、それ
せやのに対応としてな、こういう対応してくださいって書かれてたのがさ、痛いですやめてくださいってひたすら言ってくださいって書かれててさ、
怖
っもう待ってと思って、いやもう
怖
っ、えぐすぎやろと思って。でもこれもあのさっきの日本人の感覚として、もうお客さんでも何でもないこの社会の人、世間の人って思ってしまってんねん。
ああ
だから痛いですやめてくださいっていうように言って、だってその人は世間の人で大事な人やからっていう対応になってしまうんよ。
ああ
でもこれを海外の人がもしその場にいたとしたら、もうお前はもう客でも何でもない、出てけってはっきり言うね。
ああそういうのあるよね、お前はもう客じゃないみたいな、
そうそうそう、
出てけみたいな、うん、
それを日本人はできない、みんな世間の大事なお客様って思っちゃってるから。
だからこのお客さんはもうなんていうの、お客さんじゃないってできひんのか。
そうそう、
ああ
できひん。だからそんなもう傘振り回してさ、店員殴ってくる人にも丁寧に対応すんの。でももうほんまに
え、とある有名なっていうからなんかVIP客かなと思ったけど、そういう意味じゃないんや。
違う
もうそういうなんか名物の迷惑な人がおるけど、
そう
反撃しないでって、それだけ。
いやそうい
やいや、もう
他にも何もおったっていやそれほんま出禁にして、
出禁にして、それ危ないから、それ従業員のね、え安全もどう考えてんのって話やんな。
いやほんまにそうだよ。とかさ、なんかただただあのこうケチをつけるためだけに百貨店回って、
あクレーマーおるよな、
あいつが挨拶せえへんかったとか言って、私それ当たったことある。
いやマジでお前出てけってそういう話やんな。
いやほんまにそうやね、買わへんでもうそんなんやってんやった、お客さんちゃうから出てけって
ゲットアウトやな
って本来はすべきなんやけど、
あ
まあもう日本人がね、もう社会と世間をごっちゃにしてしまってますから、
うん、まあだからなんか嫌やなと思っても我慢したりとか、
そうそうい
うことになったりもするわけなんやな。
そうそうそう、でまあそういうね、あの拘束とか、まあ大企業になればなるほどさ、いろんな謎ルールがありますわ。
銀行なんか山ほどあったで。
銀行はもうマジ終わってるねあれ。謎ルールだらけだ
よね。謎ルールすぎるねあれは。もういっぱいあるわ、う
ん、いっぱいあるね。ハンコの付き方からね。
ハンコの付き方も朝何時に来てとかね、なんか新人行員がみんなのゴミ箱掃除するとかね、自分でせやってずっとゴミ箱なんかみんなさピッてもうなんか10秒でさ、うん、ゴミ箱ピッて捨てるだけやのにさ、なんでそれ回収してさ、なんか新人が捨てなあかんねってずっと思ってたけどね。まあまあそういうのとかね、
そうそうそういう
なんかこう世間特有のルールで世間がどんどん強くなっていくっていうね、
そうそうそうそう
ことだな。
ほんででもまあ私らは別にさ、それに対してさ、私みたいにアホやなって思ってもさ何もせえへんや別に。
いやなかなかねそれ間違ってますとか言って難しいよね。
そうそう。でまあそれ一つね、謎ルールがある。でまあもう一個がこれ5つのルール外なんやけど、あのちょっとまとめてお話しすると、同調圧力が あると。
ああまあ同調圧力あるやろね、そらね。
で同調圧力って何かっていうと、基本的にみんな同じ考えやねとかさ、
もうそれみんな一緒よねっていう、 それが世間かもね。
そうで一致団結一つになるって素敵だよねって、
うんうんうん、
いうのをすごい圧力としてもあると、
うん、
で例えばそれがいい方向に働いた時は、あの大地震があった時にさ、
うん、
みんなが一致団結して一週間で道路が治ったっていうことがほんまにあったらしくて、あの時。
あ、はいはいはいはい、
それはもう海外でも日本の団結力がすごすぎるみたいな。
あ、なるほどね。
素晴らしいぜ日本みたいな、うん、なりました。でそれはいい方にこの同調圧力が働いた時の話、
うんうん、
でも悪い方にもやっぱり同じ力は働いてしまって、悪い方に働くと何が起こるかっていうと、仲間外れになったりとかした時に、
うん、
全員がこいつを仲間外れにしようって思う。
あー、まあ、出る杭が打たれる感じやな。
そうなんで、さっきの私がさ、あの女子高生の話戻るけどさ、5人グループで謎ルールができました、うん、ほな次に誰かを仲間外れにしたらもう4人もうキュンキュンよ、もう、
うん、
団結が、
うんうんうんうん、
そうやって強くなるんよ。
あ怖い側面やけどね。まあそうやね、うん、この世間の輪から外れるなんてとんでもないっていうね。
そう、
で、まあ、そういう人がいるんやったらもう全員でもうほな指名出しますよっていうね。
そうそうそうそう、やっぱそうやって一人誰かを、まあ、中から取ってもいいし、例えば外、あのグループ腹立つよなみたいな、
うん、
外側に作ってもいいねんけど、うん、なんせそうやって敵を作ると団結しますと。
あ、
ほんでさ、これもこの本に書いててな、え、そうなんて思ったことがあって、その仲間外れを日本人が作るときにさ、
うん、
クラスで一人いじめられてる子がいるとするやんか、
うんうん、
でそしたらクラス全員がそのいじめに参加して一人をいじめてるっていうのは日本ならではなんやって、あれ。
あ、
で海外はいじめるやつといじめられるやつと見てるやつと無視してるやつとかばうやつとってこういろいろおるらしいね。
うんうんうん、なるほどね。
そう、
まあ、日本やとその主犯格とか中心人物はおるかもしれんけど、確かになんか何もしてない人もいるけど、結局なんかどっちの態度取るのも怖いというか、なんかそのかばうのはないわな、なかなか。そうそう、かばうとやっぱなんか
かばうと次自分やん、
自分に来るかもとか言って、この輪から外れるのが怖いみたいな。
そうそうそ
う、
それが日本特有なんやって。
ああ、ああ、
だからものすごく日本は同調圧力がもう他よりめっちゃ強い。でまあルールは全部言ってないんだけど、まあ、こういうのがあって、でもさ、さっきの校則の話もそうやし、いじめの話もそうやし、百貨店のルールもそうやし、なんか私らがそういうのに直面した時にしょうがないってよく思っちゃう、
うんうんうん、
でそういう謎ルールがあってもそれはしょうがないとか、それは変えられるものじゃないって最初にもうそういう風に思っちゃうねん、
うん、
日本人は。
まあしゃあないよねって。
そうそう、
うん、
で日本人ってやっぱしゃあないよねマインドがすごい強いらしくって、
うん、
でも普通に考えたらさ、おかしいやん、 なんでインナー白って決められなあかんのとかさ、
ああああ
なんで髪染めたあかんのとかさ、
うん、
だから鴻上さんはそのままでいいんですかっていうのを問題定義してる。
ああ、なるほどね、はいはいはい。
で私たちは自分たちの生きてる世間とか社会をより良くする権利がもちろんあるし、
うん、
むしろより良くするんがわいらとか言ったか私らの義務ちゃうかって
ああああ、
だからおい戦おうぜっていう本。
戦うんや。 その同調圧力とか世間重視というかの今のあり方、
そうそうそう、
に対してね、
そう、
うん、
戦っていこうぜって、戦ってもっとみんなで生きやすい社会作ろうって。そんなサービス残業もさ、最近ようやくせえへん人増えてきたけど、
うん、
昔はもうあれ同調圧力で、
そうやな、
もうその場にいなあかんで、飲み会も絶対行かなあかん、
うんうん、
飲み会も絶対ビールやった最初は、そういうのから少しずつ変わってってるけど、そういう変える戦いをしていこうって一人一人が、
そういう意味では確かにちょっとそういうなんか同調圧力とか世間の感じが緩くなってきてるとも言えるかもしれない。一部ではな、
一部ではな、
全体でどうかっていうと、なんか古い組織ほどなかなか変わらんやろうけどな、特に
そうそうそう
学校とかさ、
いやそうなんよ、
まあ、銀行もそうやけどさ、
銀行もやばいね
なかなか変わりづらいところはなかなか変わらんやろうけど、変わりやすいところから変われるもんは変わってるのかもしれんな。
まあ言うて私らはさ、あの個人ですから、そんなじゃあ一気にもう世間変えてやろうってするのはやっぱ難しいけど、小さいところからやってこうねって、
うん、
で具体的にじゃあ例えば何ができますかっていう話になんねんけど、例えばあのその自分が属してる世間もう何でもいい、これは、
うん、
にあのボスがいるかどうかをまず最初見て、
うん、
でボスがいないんやったらその場 の支配してるものの正体は空気ですって言ってはんのよ、
はいはい、
で例えばこれ何かっていうと、私らがさっきの5人グループでさ、今日お昼何食べるみたいな OL やなお弁当食べてんな学校やったら、
まあ、学校はお弁当、うん、まあ食堂があったりするけど、ま
あ、誰でもええわ私が5人で歩いてて今日お昼何食べるみたいな、
うん、
なった時にいやあのラーメン行くみたいになって、
うん、
ラーメン屋さんあるしみたいな、あそうやな、あじゃあラーメン行こうかってなった時にもうそれは空気に支配されてんねん、
まあまあ確かにね、
誰かものすごいボスがいて絶対ラーメンがいいって言ってるんじゃなくて、
うん、
ラーメンにしよっかっていう、もうそのほんわり空気に包まれてて、
うんうんうん、
でこういうことがすごい多いけど世間の中には、
まあ、空気やな、
そう空気に支配されてる、
うん、
でもボスがいないんやったら空気は案外すぐ変えれるから、一回行動してみてほしいって。
ああ
で例えばじゃあそのラーメンっていう空気に押されてる時に、自分はやっぱりどうしてもハンバーガー食べたいってなった時、じゃあどうするかっていうと、めっちゃ言い出しにくいやんか普通やったら。
ああもうじゃあラーメン行こう、あそこあったね行こうかって、もう腰も上がってて、
あそうそうそう、
あーラーメンかなって4人喋ってる中でじゃあ私はハンバーガーを食べたいってなったらどうすんの？
あの鴻上さん曰く、絶対ラーメン食べたい人って誰？って聞くね。
あー絶対？
そう絶対、
絶対ラーメン食べたい人誰？えお前絶対でもないけどってなりそうやな。
そうそうそうそう、いやそうやね本読んだんか思った。
まあ絶対絶対かって言われたら、まあまあラーメンでもいいけど何ってなんな。
あそう、あほんなら、あ絶対じゃなかったんや、よかった、じゃあさあの別のお店提案していいって聞く。
あ
っていう感じで、なんかその場の空気って案外その一言でコロッて変わるから、
うんうんうん、
まあ、だからそのまあいっかとかしょうがないかじゃなくて、
あ
ちょっと行動してみる、
うんうんうん、
とかもしくはそのあの会社とか学校とかでいじめられてますと、でその中にもジャイアンみたいなボスがいますって、
うん、
なった場合はあの世間が強くなるためのルールとして年上が偉いっていうのがあんねんけど、実は
あ年功序列ね、
そうそう年上が偉いっていう謎ルールがねあるんですけど、それを逆手にとってそのジャイアンよりももっと上のやつに告げ口する。 例えば先生とかもっと上の上司とか
ああ
もうそのジャイアンも何も言えへんくなる上に告げ口をする
告げ口すんねや
そうそう
ああ
でもなんか私が言ったって言ったら余計いじめられるかもしれへんからなんかっていうのもちゃんと素直に言って、
うん、
向こうがじゃあ人から聞いたようにするわとか
ああ
うまいことしてもらってそうやって抑えてもらうとか、
うんうんうん、
してまあ少しずつ戦っていきましょうって
ああそういう心がけですな
そうでその一人一人の小さい心がけできっと世界は変わっていくからみんな頑張ろうねってほんでその仲間外れにされたりするのもそんなに恐れなくていいって、
うん、
でそれは後で言うねんけど生きやすくなるコツとしても別の対処法があるしでその恐れずに何か一歩踏み出した時に私一人が頑張ってるんじゃなくてこれは他のみんなも世間に対して戦ってるんだっていう気持ちを持ってやってほしい一人の戦いじゃないやることは一人やけど一人で小さいことやけどみんなでこれはやっていくことなんです
うんまあこういうだからなんか常識というか習慣みたいなもんってこう変わっていくその何年とかのさスパンで振り返ったらあ変わったなってなるかもしれんけど、うん、その日々で考えるとめちゃくちゃちっちゃいことなんかもしれんな変化ってね
ちっちゃい積み重ね
もう個人の一人一人 の、一人一人のでそういう積み重ねがあってこう価値観もなんかどんどん変わっていくんかもしれんな、う
ん、きっと最初もじゃあとりあえず生でをあ私ハイボールでって言う人勇気いたと思うよ
あまあ確かにな私ウーロン茶でとか言ってね
でもえハイボールいいんですかって多分気づいてくれる人もおるし
あ今ではねなんかビールの人他の人とか言ってなんかこうねアンケートを取ってビール8本なんかチューハイにとか言って
そうそうそう
オーダーしたりも結構するもんね普通に、
う
ん、
するする
気使うというかさなんか変わるよねやっぱり、うん、
そうやって頑張っていきましょうって言ってはりました
なるほどね
ほんであの最後にね、まあ、そうは言うてもなんか今から生きやすくなるコツないですかっていう話をしておくと、
うん、
それがこの本の中で私3つあるなと思っててさ、
うん、
で1個が強力じゃない弱い世間に複数所属するっていうことが1つ
ほうほう
で例えばこれ学校とかでさ私らが学生の時ってさ私はあの他のクラブチームとか入ってなかったからね
ああ
もう学校のクラスのもっと言うとちっちゃいグループがもう超強力な世間で
それが全てやったんや
そう私にとってはそれが全てやって
なるほどねそこにそこだけやとちょっと怖いね
そうそうそういうこと
うん
でもあの中学の時いじめられたことがあってもうこの世の終わりやったの、
うん、まあもうだってそれが全てやからねそれが自分の世界全てやから
でだからそうならへんために強くなくていいから弱い世間を複数持っておこうって、
うんうんうん、
そんな強力じゃなくていいからで弱い世間って何かっていうと例えば習い事に行ったその先とか、うんなんか週1回顔を合わせる人たちとか、うん、知らんでなんか銭湯に行った先にいる人たちとか、
うん、
そういうあの駒をたくさん持ってると一つがバチンで潰れた時も楽しく生きやすいよって、
うんうんうん、
でもそれはほんまそうやと思う
そうだねなんかこの前もレターいただいてんけどさ例えば夫の転勤であの全然知らん地方ついてってみたいなほんでもうずっと寂しい思いされてる方ってもうなんかその夫とのその生活がもう全てやからさだからもう寂しいよね夫が仕事行っちゃったりしてってなるとい
やそうなんよ
でも自分がそのね住んでる先でなんかちょっと習い事があったりお友達がいたりとかコミュニティがね世間がちょっとでも複数あるとまあこの夫婦関係もこうもうちょっとこうスムーズにいったりもするんかなって思ったりするね
あとは定年退職して
あ
急にプシュってなっちゃうお父さんたちもやっぱり弱い 世間を全然持ってはらへん。
もう今まで自分の職場でっていう、その強い、
そう、それがすごい強い世間で、強烈な
唯一の世間 で、 そうそうそう、でしかももう定年退職するぐらいからね、役職もついたりとかしてね、 そうそうそう、そんな立場から急に解放されて何もない、
何もないで、そのもう一気にもうバーンってすごいギアチェンジするよりも、まあ普段から少しずつそうやって弱い世間に所属しておくと、
うん、
心が楽になりますって。
なるほどね。
であともう一個ね、2個目は社会話をしてみる。でこれは大神さんが作った言葉、
社会の話ってことかな。
世間話は、
ああはいはいはい、
そう、世間の人と話をする世間話。
ああ、世間話ってよく聞くよね。そうそう、うん、
で社会話は社会の人とするお話のこと。
ってことは全然知らん人と喋るってこと。
全然知らん人と喋る。あ、でそれが何かっていうと、例えばベビーカーを階段で持ち上げてる人がいたら、お手伝いしましょうかとか、これ、
うん、
これが社会話。
なるほどね。じゃあこうエレベーターでこう開けるボタンを押しといて、あの他の人が入ってきましたっていう時に、こんにちは、今日はお買い物ですかとか言って、めちゃくちゃハードル高い。
いやそれはちょっとハードル高いな。
これからレストランですかとか言って、めっちゃハードル高いけど、
まああの鴻上さんは例えばあの図書館とか行った時に、この本面白かったですよって一言声かけてみるとか。まあでもハードル高いかもしらんけど、
あ、まあでもその社会の全然関わりない人と喋って、まあ会釈したり、まあとにかくこう、その 無視するというか、そういうのじゃなくて、社会と社会と関わってるんだよっていう、まあ意識づけを小さいとこからしていこうねって話やな。
そう、ほんでさ、いや、あのベビーカーを手伝う方がほとんどおれへんって本に書かれててんけどさ、別に自慢じゃないんだけど、あれもうめっちゃ率先するタイプなんやんか、
うん、
伝えますよって言って、
うんうん、
でなんかね、手伝った後心がホコホコすることがよくあって、
あ、まあまあまあね、
まあ、それはなんかいいことしたって自分で思ってることもあるし、なんかもしかしたらこの本読んで思ったのは、その社会とのつながりを持てたっていう喜びやったんかなっていうふうにも思ってさ。
あ、
で、あの別の方の本で稲垣恵美子さんっていう方が書かれた一人のみで生きていくっていう本があんねんけどな、
うん、
それはあの居酒屋で一人で入ってそこらにいる人と喋るのがすごく楽しいっていうのが書かれたエッセイなんやけど、うんうん、それももう隣に座ってる社会の人とその場一瞬喋る、うん、その社会とのつながりが楽しいんかなと思って。
ああ、なるほどね。
そう、
うんうんうん、
やからなんかこの社会話をしてみるっていうのがおすすめに書かれててんけど、これはほんまにそうって思ったわ、うん、私も。
なるほどね、世間だけじゃなくてね。
そうそう、
うん、
社会話
でするとまあそうやな、そういう小さいとこから始めてみるってことやな。
で最後、心を楽にするコツ、
生
きやすくなるコツ、
うん、
ラストはたくさん海外旅行とかに行って、自分の国とか文化を、あ、日本の文化とかだけじゃないんやって知るということ。
それは確かにな、なんかその日本を見つめ直すというか、自分らが住んでいるところはどんなとこなんかっていうのをこう振り返る機会にはなるよね。
そう、
うん、
でこれを鴻上さんはあの相対的に見られるようになるっていう言い方をされてんねんけど、相対的に自分の文化を見るっていうことは、つまりこれは絶対じゃないっていうふうに思える、そうな、他にも選択肢があるっていう、
うん、
でなんかすごい素敵な人文があってんけどさ、多様な視点や価値観は心を自由にするって書かれてて、
うんうんうんうん、
わかるって思って、
もうまさに自分らしい幸せですね。
いや、そうなの、自分らしい幸せなんですよ。
そういうことやね、
なんかやっぱ私らってさ、こう切羽詰まった時とかさ、もうこれしかないみたいな、
もう絶対これじゃないとみたいなね、
うん、
も
うこの選択肢しかないみたいな
ここでなんとかこれしないと絶対ダメみたいな。
そう、
意外とそうじゃなかったりね、別になんかいろいろあるやんっていう、
私らも
幸せの基準もいろいろやし、
私らもあの離婚仕掛けた時にさ、結婚1年目で日本帰ってきてさ、
うん、
まだもう転職しようかっていう選択肢しか持ってなかったやん最初。
ああ、
それがさ、あ、 もう仕事辞めて中古車買って日本一周しようかになったもんさ。 あれもやっぱなんかいろんな人の発信見てそんなんもあるんかって知って選択肢が広がったわけで、
まあ、こんな生き方あんねやとかでね、そうそうそう、SNS とかでね、
すごい心が自由になったからさ、
うん、
生き方も、
うん、
なんか本当にそれもそうやなって思ったんです。
なるほどね
っていう話でした。
はいはいはいはい、っていうのが、あ、以上ですか。空気を読んでも従わない鴻上尚史さん、岩波ジュニア新書ですね。ふんふんふん。まあだから結構だからこの空気でしんどいよっていうのはもう結構人の悩みの割と 何パーセントか知らんけど結構この悩みがに尽きることあるよね。
いや本当に
このグループの中でこういうモヤモヤがあってとかね、
そう、弾き出されるの怖いわ、世間の中で
こうやとかね、うん、言い切った、
言い切った疲れた
結局まだ1時間ぐらいなってんな。
いや疲れたな。
なんか
なんかあの途中の例題のところで自分の体験話すんに熱入れてもうたな。
え、あ、いいやん別にそういう体験がある方が分かりやすい。
家庭科の先生腹立つわ。
家庭科の先生まあ校則はほんまにね謎やわ。あれ
校則マジやばいから、
ほんまに謎。靴下の色とか謎すぎる。高校生らしさとか、らしさって何みたいな話やしな。
それも鴻上さんめちゃくちゃ戦ったエピソードが世間ってなんだの方に確かあったかな。
うん、
あ、どの本やったかな、ちょっと忘れた、ごめん
まああのなんか結構ねあの多くの人が、あ、こんな体験あったなって共感しながらね読める部分あるかなと思うので、うん、まああの読んでみると面白いかなとは思いますので、ぜひねあの興味持ったよって方はあの活字の方でもね読んでいただければ、こうより楽しめるかなと思うので、ぜひ、
うん、結構飛ばした内容もあるんで、はい、ぜひぜひ、うん、
っていうのと、あと鴻上さんの人生相談も一応おすすめしておこうか。
めちゃくちゃおすすめ
鴻上さんが書かれた人生相談本もありまして、うん、これあの、雑誌に連載してたのが書籍化されたやつで、読者の方が相談文書いてそれに対して文章で答えるっていう、まあ、まさにこう二人ごとみたいなレターに回答するみたいなスタイルで同じようにね、構成がされてるので、まあ、あの読みやすいと思いますし、その人生相談で、ね、読みながら、あ、こういうふうに考えるのかとか、こういう風に捉えたらなんか気持ちが楽になるのかとかね、そういう発見もあるかなと思うのでこっちもおすすめです。はい、ということであの説明欄にねいろいろリンクも貼ってるので参考にしてみてください。じゃあ以上ですか。
はい、
はい、というわけでもう1時間ぐらいの放送になりましたけど、最後までねお聞きいただきありがとうございます。はい、このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。ぜひお話を聞かせてください。さらにメンバーシップ限定配信の声日記では普段の放送とは一味違うディープな話をしています。こちらもご参加お待ちしています。チャンネルの更新日は毎週日曜火曜木曜の夕方5時で、木曜日はメンバーシップ限定配信となっております。今回ハーンも本ね、あのまとめてもらって、で1時間喋ってもらったんで、ちょっとね、あのコメントとかレターでまた感想とかね、
いただけた励みになる、ね、
リクエストとかまたいただけると、よし第3弾もやろうと次もやろうということになってきますので、まあ、あのそういうねちょっと、お疲れ様のワンアクションハーンにいただけるとハーンが喜びます
ありがとうございます。
はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。